皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは BS 貸借対照表を面積グラフにして見える化してみるということですね。ようやくICO がこう言ってるですね、面積グラフにしろと言ってるんですが、そこに入ってきたなというところですが、図を見ていただいたらですね、左側、これは貸借対照表を右側左側、上下ということにこう分けただけの図なんですけども、そうではなくてですね、その右側にある、図ですね、右半分にある図ですね、こちらをこう見ていただきたいわけですね。これも流動資産、固定資産、上下に左側の部分分かれてます。で、貸借対照表の右側は流動負債、固定負債、自己資本というふうにこう分かれてます。上半身下半身ということでいうと、この貸借対照表の右側の流動負債と固定負債が上半身で、自己資本が下半身と、いわゆる自前の金で、他人資本、払わなきゃいけない金っていうのが流動負債と固定負債というふうになってるわけですね。で、ただ、その内訳がですね、この右側の図には書かれているわけですね。流動資産であれば、現預金、売掛金、在庫、その他というふうにありますね。で、固定資産であれば建物、構築物などとこう書かれているわけですけども、皆さんの貸借対照表をもとにこのような図をこう作っていただきたいわけなんですね。いや、うちの貸借対照表見たらこんな勘定科目少なくなくって、いや、もっとたくさんあるんですけどねと、こういろいろ言われるんですね。で、こういうグラフにするときはですね、まず細かいものはこうまとめてほしいなということですね。例えばその在庫というふうにこの面積グラフの中では、流動資産の中にブルーの部分であるんですが、貸借対照表各社のものを見るとですね、在庫というふうに一本で出ているところもありますけれども、多くの場合、例えばその製品在庫とかですね、仕掛かり品とかですね、原材料とか、在庫といってもこう3つぐらいに分かれてたりするわけですね。で、そういうものはもう足して在庫というふうにまとめてくださいと。それと、例えば、いや、その他にもいろいろこうあるんです、有価証券であるとか、前払い費用とか、なんだか貸付金であるとかあるんですけども、そんな大きな額じゃないやつもあるんですというんであれば、それはもうその他ということで足してくださいと。というのはですね、貸借対照表を見てですね、そこに何が問題かな、悪い原因があるのかなというふうなものを見ていくときに、あまりその額の小さいものっていうのは、気にしなくていいと言ったらあれなんですけども、それよりもやはり、何がウエイトをこう大きく占めているのかなというところを見てほしいわけですね。で、それぞれの金額をですね、現預金であれば、現預金が総資産に対して、総資産の金額に対して何パーセントあるのかという構成比率を出して、こういうふうなこう図にしていくわけですね。そうしていくと、いろいろと、うちはこれ売掛金こんなにあるけど、実際こんなにあるのかと、なんでこんなに多くなってるんだとかですね、土地、これあの店の土地以外もうちなんか土地あったっけと、なんかこう見ていったら違う、この土地もあったかっていうのが出てきたりとかですね。で、右側ですね、借入金多いなということもこう分かってくるわけですね。とにかくですね、流動資産と固定資産でいうとどちらが多いのかとかですね、で、多い原因は何なのか、何が多いから流動資産多くなってるなと。で、必ず流動資産とか固定資産とか、こういったものが増えてくれば増えてくるほど、右側の長期借入れとかそういったものが増えてくるわけですね。まずはですね、自社の貸借対照表をこのような面積で表す、それぞれの金額を総資産に対して構成比率で持ってですね、面積でこう出してみて、面積図にしてみると、そうしたらですね、自社の財務の体格、体質、そういったところがこう見えてくるんじゃないかというところです。実際にまずは自社の貸借対照表をこの面積グラフにしてみるというところをまずは取り組んでください。古山義明でした。